Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。もうね、新学期始まって日常にそろそろ戻りつつある頃かななんて思いますけれどもね。先週1月1日のラヘラジは皆さん聞いていただきましたでしょうか。東大海から紫のお話をお届けさせていただいたんですけども、この紫っていうのは紫色の染料でもあるですね。でシコンと言った方が皆さん馴染みはあるかもしれないんですけども、このシコンはその紫の根の部分で生薬になります。で色染めるのもね、この根の部分を使われてるんですけども、これ簡易12階の一番上の位の色なんですね。で紫は香りとのイメージカラーでもあるので、なんか勝手に親近感を持ってるんですけれどもね。このシコンは生薬としては消炎とか抗菌、そして、解毒作用などもあるということで、いろんなお化粧品にも使われてるんですけども、日本産のシコンっていうのはもうほぼほぼここ奥永源氏にしかないそうです。花言葉は弱さを受け入れる勇気ということでね、なんかちょっとこう弱さもあっていいのかななんて思ったりしますけども、それを受け入れられると実は強くなれるのかななんて思っております。ということで今日はですね、前半このまま引き続き先週に続きまして、奥永源氏からのお話をお届けさせていただきます。改めてご紹介をさせていただきます。訪問させていただいたのが滋賀県の東近江市にある、株式会社みんなの奥永源氏。お話をしてくださったのは代表取締役の前川さんです。ではどうぞお聞きください。今週も先週に続きまして滋賀県東近江市からお届けさせていただきます。お話を聞かせていただきますのが株式会社みんなの、奥永源氏代表取締役の前川真嗣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2週目カミカミですね。
大丈夫です。
なんかもうあの仕事モードからのんびりモードに、はい、ねえ、ですけど先週はこの土地のね、自然の恵みのお話などを聞かせていただいたんですけども、はい、そのあのこの東近江市で、代々受け継がれてきた紫を使って化粧品を、
はい、そうなんです、
作っちゃった、
はい、作っちゃったんですね。もう
これはいつ頃から商品化をされてるんですか。
そうですね、うん、まあ、あの実際取り組みが始まったのは、はい、もう今から5年前になりますので、はい、うん、まあ、5年越しに、はい、開発して、まあ去年、はい、昨年ですね、あの発売したというところなんです、はい、うん、
結構商品開発に時間を、
はい、かかりましたね。やっぱりそもそもこのシコンというのは栽培が非常に難しくて、はい、うんうん、あの発芽率、
はい、
種から芽が出る率ですね、はい、が 3% なんです。
3%?
だから100粒種まいて、はい、3株しか芽が出ないと。
先ほど行かせていただいた畑、うん、1000株とおっしゃってましたよね。ってことは、
うん、何万粒という種をまいてやっと1000株なんです。
それを毎年まくんですか。は
い、そうです。でちょうど見ていただいたと思うんですけど、はい、種はおかげさまでね、めちゃくちゃつくんですよ。
そうですよね。
ちっちゃいんですけど、
ごまみたいにこうつぶつぶつぶっとこうね、うん、あの茎に沿ってちっちゃい粒がいっぱい、
はい、うん、あれを取ってもう何万粒という種を巻いて、はい、やっとポポポポッとちっちゃく芽が出る。
発芽率 3%、うん、それは絶滅危惧種になりますね。
なりますよね。しかも発芽率だけじゃなくて、はい、それがだから1000株植えるじゃないですか、はい、でさっき見ていただいたところは割かし残ってました、うんうん、けどこれ市内で植えると、はい、ほぼ全滅します。
発芽率 3% で、ね、
死滅率が 98% ぐらいです。
すっごい生存競争激しい。
まあ、そのね、植物たちで競争してるというか、もうただただ地球環境がおかしくなってしまった
っ、ね、昔はそんなことなかったってことですよね。
そうですね、やっぱり
育てたんですよね。
あの実はあの、うん、まあ、令和という時代を迎えてタイムリーなんですけども、はい、万葉集に登場する日本最古の紫っていうのが実はこの東近江地域で咲いていた紫のことなんです、はい、まあ、ですからそこから考えても、はい、おおよそ1400年前に、はい、この花は咲いてたはずなんですよね、
うんうんうんうん、
それがやっぱり1400年前に比べると気候環境が、まあ、温暖化というのか、
さあだいぶ違うでしょうね、
うん、
万葉集の頃ですもんね、はい、三方の大君とか、
そうですそうです、
はい、大天の巫女、
はい、
のこの恋の歌に歌われてる、
そうなんです、
あの紫の、
あの紫のでございます。茜さす紫の雪、しめの雪、の森は水や君が袖降るという、はい、万葉集の、まあ、17巻ぐらいある中の第1巻の、うん、もう最初の19番20番ぐらいに出てくる、はい、その歌なんですけども、うん、この紫のっていうのが紫が栽培されている土地のこと、
うん、
そしてしめのというのが東近江地域の昔の呼び名、
あ、なるほど、
はい、蛾毛のことを示しまして、うんうんうん、まあ、そういった背景から間違いなくこの東近江市内に1400年前紫が咲いていたと、
そうですよね、
そういう歌なんですよね。
あ、すごいなんかロマンを感じる。
ありがとうございます。
それが今もなお残ってる、
そうなんです、
いうことがすごいですよね。
すごいことです。だから昔は京紫とかね、江戸紫とか言って、なんか日本中にその紫の栽培地であるとか、はい、それによって生まれた色の美しさの違いとかね、はい、まあ、そういうのが表現されてたんですが、うん、もう今やもうほぼ全て絶滅して残っているのはもうここぐらいじゃないかと言われてるぐらい。
あ、だからこそやっぱりそのあの赴任された農業高校でも研究されてたんでしょうね。
そうなんです、そうなんです、
あるから
あるから
守らな、どうにかせなっていうので、
そういうことなんです。
なるほど。なんでこのね紫はもちろんこう染め物にも使われているし、漢方お薬としてもね使われてるんですよね。
シコンというのは実はあのラテン語でボラギノールと言いまして、
はい、皆さん知ってるお薬の名前です
ね。お薬の名前ですよね、
はい、
まあ、正式にはラテン語名でボラギナーチェって言うんですけどね、はい、でそこから、まあ、あのボラギノールというようなお薬の名前にしたという話なんですけども、はい、まあ、でもあの本当に、江戸時代の漢方学者の花岡清舟っていう方が作った紫雲香というね、やけどの特効薬があるんですけども、
はい、愛用してます。
ありがとうございます、はい、あの紫雲香の紫の字がね、うん、紫って始まるんですけど、
すね、
さあまさに紫紺を使っている、
はい、で色もあのこう紫紺紫っていうけど染め物に使うとあのいろんな他の何ですか鉄分とかが入って紫色になるけど、根自体は赤なんですよね。
そうなんですね、あの根っこもエキスも赤っぽいんです、うん、
ね、紫雲香もあの赤ですもんね。
赤いです。
ちょっと何て言ったらいいのかな、濃い赤みたいなのかな、
ね、本当にね、
ね、
血液のような赤い、
本当にあの皆さんねこれリーフレット見ていただいたら、うん、その色、うん、この色
ブランディーです、ね、
ですけども、はい、そんだけ薬効が高いもの
そうなんです
を化粧品にしたっていうことが、うん、はい、またこれすごいですよね。
そうなんですよ。
なんでお化粧品にしようと思われたんですか。
逆にこれはですね、はい、僕もともとその染め物の方で、はい、色の美しさ、うん、色の尊厳を取り戻したいみたいなことを活動としてはやってたんですけども、はいはい、 いろんな方が視察に来るんですよ、うん、絶滅したはずの日本紫の原種がこんなに栽培されているだなんて、
1000株もも
うほんらすごいと
枯れずに育ってるここはってことですよね。
ということで日本中からいろんな方が来るんですけど、はい、そのね8割ぐらいの方が化粧品の原料メーカーの方なんですよ、
はい、へえ使いたい
使いたいと。ほらだって紫雲光ボラギノールで某大手化粧品メーカーさんもいろんな紫雲コスメ出してる中で、うんうん、ほぼじゃないです、全量中国産の西洋紫とかね、
はい、
うんうん、別の紫を使ってると、うんうんうんうん、これが国産無農薬有機って言ったら、はい、それだけでやっぱり価値があると。
そうですよ使いたい、
うん、っていう声があって、その声を聞いて、あ、うちの紫雲って染め物だけやと僕は思ってたんですけど、そんな化粧品業界から注目されてるんだ、
う
ん
う
ん、
すごい価値があるっていうことが視察に来る方たちで分かったわけですね。
そういうことです
でそこに出すんじゃなくて、
そうなんです。で、まあ、それをなんとか最初うまく活用できないかっていろんなことを考えてたんですけども、はい、うん、やっぱり僕としてやりたかったことは、はい、紫雲が売れることじゃなくて、うん、紫雲を通して東近江市の花紫、
はい、
この東近江市、市ではこの奥永源寺地域の活性化につなげたい、そう思った時にやっぱり他社さんのいろんな化粧品にうちの紫雲が入ったところで、はい、やっぱりこの地域に注目ってとか活性化なかなか集まらない。
そうですよね、紫雲が売れたお金は入って売ろうかもしれないけど、うんうん、だからそれでって話ですもんね。
だからやっぱりこの先ほど言いました、うん、万葉集に登場する紫のという、はい、ね、紫が栽培されている土地という意味、はい、そしてもう一つの歌が紫の、はい、ことですね、
はい、
あの見終える芋にくくあらば人妻家に我恋姫やもという2つの歌がセットなんですけど、はい、その紫のっていうのは、うん、紫の花のように可憐で美しいあなたのことをという枕言葉なんですけどね、はい、
うんうん、
そのメッセージを込めた紫のという自社ブランド化粧品を作った。
あ、それで紫のなんですね。
そうなんです。
この脳がね、脳がちっちゃく脳なんですよ。
です、
うん、これがまた
あのポイントなんです。2つの意味があるんです。
うん、
1つ目の紫のは、はい、紫が栽培されている土地という、はい、紫に野原の脳の紫の、
はい
うんで。もう1つは紫草のっていうのが、
あ、
紫の花のように美しい。
大浜の巫女が呼んだ。
そう、その歌の紫のなんです。
このあのすんごい苦労しい情熱的な激しい愛情を、うん、こんな清楚な紫の花に
込めた。その、まあ、まさにね何度も言いますけど、うん、令和という時代を迎えてっていう話ですが、
うん、
万葉集という日本最古の日本人のこの文学的な、
はい、
この愛情表現の五七五七七に込められる、はい、この紫のなんですって
。いやー、
これをやっぱりあの、はい、他社さんに紫雲を売るだけじゃ表現できない、
うんうんうん、やっぱりそうですよ。
自社ブランドとして、うん、この地域の宝なんだというメッセージも込めたこういった商品を開発しようと、
はい、なるほどな。でもこれ結構手に取りやすいお値段で展開されてるんですよね。
ありがとうございます。そうなんです、あのバイヤーさんから逆に安すぎてもったいないって言われるぐらいなんですけど、うんうん、
本当に
あの全成分とかもねホームページとか見ていただいたら見ていただけるんで分かるんですけど、はい、うん、本当に 100% というかねキャリーオーバー成分まで植物性由来ということで、うん、あの本当にこう天然また国産というものにこだわった、はい、オーガニックコスメなんですけども、
うん、
税込みで2000円台から4000円台と。
本当にね、大丈夫ですか？
うちのね、こう会社の取り分はだいぶね少ないんですけども、
はい、
でもあの実は私ただ単にオーガニックコスメとか化粧品を作りたかったっていうことではなくて、
う
ん、
そうですよね、
先ほども言ったように地域の活性化とともに、はい、やはりね最近 SDGs とかエシカルっていう言葉がやっとちょっと出てくるようになりましたけども、そういった新しい時代を社会を作っていきたいというふうに思った時にやっぱり一部の人しか買うことのできない高いオーガニック商品ってまあコンセプトも分かるしそういう社会になっていかなきゃいけないのも分かるけど、うん、なかなか手伸びないわ。
いやごめん私無理やわ
っていうね、
あ、そういうのが好きな人がやったらいいわ、私は無理やわってなりますもんね。
なりますよね。でそれをやっぱり当たり前に暮らしている人が当たり前に買い続けられるオーガニックコスメ、
うんうん、
だからうちの会社としては末永くちょっとずつ自分たちが生きていけるぐらいの収益を取らせていただいたとしても、はい、皆さんに長く親しんでいただく、うん、これが一番大事なことだなと。
この 化粧品がですよ、はい、その絶滅危惧種の紫を使って、うん、万葉集に思いを馳せて、うん、もうどう考えてもいい、ね、薬効成分が入っているこの化粧品を、うんうん、人口16人の集落から、うん、
そうなん
です、発信してるっていう、はい、いやなんかこの場所をね、うん、みんなに知ってもらいたいと思うし、はい、うん、誰にも教えたくないと思うし
そうね、
うん、
特別な場所感がね、
そう、あの永源寺のお寺とか、うん、あそこの道の駅ぐらいまではみんなね、うん、あの来ていいけど、そっから先はちょっとなんかこうあの選んだ人しか入れたくないような
知る、
そうそうそう初めて来たのになんかそれぐらい思えるような、うん、ね、この場所
だからできることっていうのもあります
ね。そうですよね、うん、そういうところだから生まれた化粧品なんでしょうね。
ありがとうございます。まあ、本当に、先ほどもね、はい、聞いていただいたんですけども、うん、ここはね琵琶湖の源流なわけです、はい、ここの水が琵琶湖に流れ込み、はい、そして京都に入れば宇治川、はい、大阪府に入れば淀川と名を変えて、はい、近畿1500万人の命を守ってる、はい、その再源流の地域なんですよね。
そうですよね。先ほどね川もちょっと行かせていただいたんですけど、うん、これより山側に集落ないからっていうこと で、
はい、
ここで水を汚さなければ、うん、汚れず下の集落に行く、
その思いがつながってつながっていけば、うん、やっぱりこうそういった環境社会というのは実現できるっていう話なんですね。
だからあの川の水を飲んでるってことですよね。
そうです、
巡り巡ってね、
そうです、
いろんなところを通って、うん、いろんなものが混ざって、
いろんなものを浄化してまた飲んでるっていうのが大阪っていう話なんですけども、
ね、
でもやっぱり滋賀県民含めて、はい、この琵琶湖水系の水辺に住む人たちが食べるもの、身につけるもの、はい、そして飲むもの、
はい、
そういったものがオーガニックであり、うん、まあ、マイクロプラスチックの問題とか最近出てますけど、はい、排出するもの、うん、その先まで考えた消費選択の時代が来れば、うん、はい、本当に私たちの未来というのが見えてくるのかな。
そうですよね、うん、一人一人がちっちゃいこと一個何かをすれば、ね、それが何万人何十万人が取り組めば大きく変わっていくわけですもんね。
はい、はい、いや、だ
から
やっぱりね、
これはなかなか、
うん、ここで生産して、
はい、
加工したものもフルオーガニックで、
はい、
そして消費したその後も一切環境汚染しないっていうオーガニックコスメが
本当ですよね。
そうです、排水さえも汚染しないっていう。
そうですよね、はい、クレンジングして洗顔して流れたその水も、
うん、もう植物性なんです
ぐ分解されちゃう。
そうです、そうです。
いや、なんだろう、いいお化粧品を使うだけで環境に優しいことができてしまう、
うんうん、本当にウィンウィンのことっていうのはこういうことですね。まあ、特にまた滋賀県で言えば三方よしという言葉があるんです、はい、売り手よし、買い手よし、うん、世間よしと、
うん、
もう本当にみんなにとっていいものを作った、はい、これが広がることで新しい社会を作っていこうだよね。
なるほど。これどこで買えるんですか？
おかげさまで、全国で30店舗から50店舗ぐらいまで増えてきまして、はい、一応、もう滋賀県内は、はい、いろんな量販店さん含めて30店舗ぐらいあるんですけど、うん、はい、県外の方はですね、はい、東急ハンズさんが、
はい、
北は札幌から南は博多まで置いていただいてますので、
は
い
は
い、
おー、東急ハンズに行けば買える。
そうですね、はい、そうなります。
あー、で、これから先ですよ、
はい、
お化粧品を作って地域のことを知ってもらうっていう取り組みを、ね、やって5年越しでお化粧品ができた、で全国にも広まってきた、
うん、
こっから先の前川さんはどこに向かっていくんですか？
うん、そうですね、私の、まあ、夢というのはですね、はい、実は化粧品屋さんやりたくてここに来たわけでも、うん、この事業やってるわけでもなくて、うん、私実はフリースクールを作りたいと、
はい、
いう夢がありまして、うんうん、というのもやはりここの地域で生まれ育った子どもたち、
はい、
それをどれだけ生きる力を養って次の時代につなげていくかっていうのが、うんうん、もうすごく大事なことだと思っているので、はい、まあ、元教員っていうのもあるんですけど、
うんうん、
私の最終目的地はこのコスメ事業を大きくして雇用を生んで、
はい、うん、
そして、次の世代を育てていくという、そこのために今これをやらせていただいています。
ものづくりすれば作る人いりますもんね。
そうですね。
仕事があれば人は来ますもんね。しかも住むにはめちゃくちゃいい環境ですもんね。
そうですそうです。
いや楽しみですね。なんか10年後20年後、うん、この地域の空き家がなくなって、
はい、
ね、なんか子供たちの声がいっぱい聞こえて、
そう、
紫わさわさ育ってお茶ももりもり、
はい、
ね、いやこれはちょっとねまた夏にも来たいですね、うん、
ぜひとも、
はい、ぜひいろんな人を誘って来させていただきたいと思います、はいはい、ということで、はい、本日は滋賀県の東近江市にあります株式会社みんなの奥江源氏代表取締役の前川真嗣さんにお話を聞かせていただきました。貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
皆さん、紫根のお話、紫のお話いかがでしたでしょうか。万葉集までさかのぼってね、なんかこうロマンのあるそんなものを出会えてよかったなと思っております。前川さん、改めましてお忙しい中お話を聞かせてくださいましてどうもありがとうございました。ではここで1曲聴いていただきます。生き物がかりで泣くもんか。 FM ギグ小山純子のラヘラジ。もうね、ラヘラジをずっと聞いてくださってる皆さんは、私が北海道から沖縄まであっちこっち行ってるのはご存知だと思うんですけれども、いろんなところに行くとね、やっぱり割と地域おこし協力隊の方に出会うことが多いんですね。今回の前川さんもそうですけれども、この地域おこし協力隊というのは国がやってる施策なんですけども、人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において地域外の人材を積極的に受け入れて地域協力活動を行ってもらい、その定着を図ることで意欲ある都市市民のニーズに応えながら地域力の維持強化を図っていく、そんな制度だそうです。で、これ取材に行った日にですね、紫だけではなくてこのお化粧品にも使われている、菜の花の油、菜種油を作っているところがあるということでご案内をいただいたんですね。NPO 法人愛の町エコクラブというところなんですけれどもね、道の駅と一緒になっていて、そこで活動をされてるんですけれども、ここで働いておられる方たちも実はこの東近江出身の方はほぼいなくて、大阪からですとか愛知からですとか、いろんな地域からここの東近江がやっている取り組みに魅力を感じてきて、それを広めるために働いておられる方たちということです。でお話の中にもあったんですけどもね、琵琶湖の水を守らなきゃいけないということで、滋賀県っていうのはかなりこうエコに力を入れているそうです。環境保護とかにも力を入れていて、オーガニックのお野菜とかね、最近はポチポチ出てきてますけども、市が特にこの東近江はもう有機栽培無農薬っていうのが当たり前っていう地域も結構増えてきているそうです。そんなところで育っている紫、そしてそれを使って地球に負荷をかけない原料だけで作っているお化粧品、それに使われているこの油が、ね、魅力がたくさんでした。東近江ってすごいみたいですよ。こう世界で一番古い土偶が出たりとかね、たくさん魅力がありますので、ぜひ皆さん行ってみてください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。This is my fight song. Take back my life.